もう一曲41ページになります。僕は知ってる、
僕は知ってる、僕を助け愛してくれる誰かがいるのを、僕は知ってる、共に歩み夜が明けるまで導く誰かを、太陽や月輝く星、山や確かに彼はいる。
アメン。
アメン。主を感謝します。
アメン。
素晴らしい、あなたの皆を讃えます。主よ、あなたの名によって集まっているところにあなたもいてくださると言われましたので、どうぞあなたご自身がこの時間を導いてください。エイメン。皆が本当に崇められ、御国がここに来ますように、あなたのご支配が、なされますように。エイメン。御心が天になされるように、御地になされますように。主よ、どうぞこの時間を聖別し、一切の敵の行為から守り、語る言葉、聖霊によって問いし導いてください。エーメン。御心が成し遂げられますように。そしてどうぞ弱い私たちを憐れみ、真理のうちに留めさせてください。エーメン。敵のすべての策略を封じてください。私たちが望むのは、御霊ご自身が私たちを完全に導いてくださることです。私たちの思いをあなたの聖なる霊によって洗い清めてください。御言葉の真理によって嘘を破壊してください。イエスよ感謝します。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。私たちは神様から与えられている賜物の良き管理者になるべきだと。お母さんたちこそこの最も尊いこの命というのをね、もう直接絶えず守って、そして育んでいる神様の手となってね、いてくれるという、他のどんなことができなくても、今それこそが神様からの召ですよね。その召の中に留まってやってくれているということで、神様の祝福と恵みがあります。この新しい命に仕えるということ以外に、ほとんどできない。他のこともたくさんやりたいこともあるかもしれないけれども、まずそれが優先しなくちゃいけない。 もう自分は自分のものではなくなるというね、そういうことだけれども、神様が召してくださいました。神様が委ねてくれました。だからそれこそが最も大切な神様のお仕事をしているんだということですよね。引き続きお祈りしています。本当にどうぞ主よ、新しく赤ちゃん、あなたからいただいたお父さんお母さんたち、家族の方々、どうぞ恵みを与えてください。あなたからいただいた命を大切にして、あなたの御心に沿って育て、守り、導くのを助け祝福してあげてください。お願いします。よく赤ちゃんも夜寝ることができるように、そして必要な休息を赤ちゃんとお母さん、父さんにどうぞ与えてあげてください。あなたの恵みが豊かにありますようにお願いいたします。エーメン。主を感謝します。引き続きお祈りしています。
ありがとうございます。
はい、で私たちは尊いものをね、守るという、神様が委ねてくださった尊いものを守るということが必要ですよね。私たちが悪魔のそそのかしに乗って最も大切なものを守るのではなくて、そのエネルギーや力や時間を全く他のことに奪われてしまう。それによって気づいてみたら、最も大切なものが損なわれていたっていうのは、これはすごい悲しいことですよね。まさにそうした戦いが行われているわけです。私たちの思いの中で何が一番大切なのかということを、またこの優先順序をね、はぐらかされるというか、偽りの優先順序を教え込まれる。またそのようにして欺いて、私たちが主がこれこそが一番大切なもの、もう落ち着いて考えればわかるんですけれども、命こそ大切で、自分に与えられたこの新しい命に全力投球するというのが当たり前なんですけれども、これを他に置いてでももっと大切なものがありそうな、そういうふうなことをさせられてね、欺かれてしまうことがあります。命のために働いているわけで、それが本末転倒になって、それを犠牲にしてでも何かをしなくちゃいけないということを、ね、悪魔の欺きっていうのがこの社会で確立されてしまっている。それがどんな社会や権威が話そうと語っていようと、私たちは神の価値観っていうのを覚えていて、託された尊いものっていうのを守らなければいけませんよね。私たちはそれがただ赤ちゃんの命っていうだけではなくて、霊的な戦いっていうのに入っていきます。ただ体が養われていればいいというわけではない。私たちの心が、霊が神から遠くどんどん離れていっているのに、外側がうまくいっているようであればそれでいいというふうに、私たちは簡単に欺かれてしまいます。これが世界中で行われてしまっている。私たちが神から離れたら本当の命ってないですよね。だからこの地上での戦いっていうのは、絶えず偽りと真理の戦いだと思うんです。私たちが何を優先にして、何を第一にして進んでいくかっていうね、他のことはどうでもいいということじゃないですよ。でも第一に置くべきものを第一に置いて進んでいくということですよね。で、これは戦いなんですよね。パウロも戦いという言葉を使ってますよね。エペソの6章の中で、私たちの戦いはって言ってますから、なんでクリスチャンが戦わなくちゃいけないのって思っていると、ちょっとこれは正しく認識していないわけですよね。主が私は平和をもたらすために来たのではないって言われました。こう言われましたね。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのであるって言いましたね。マタイ10章34節です。これは偽りの平和ではないということですよね。不義の上に成り立つ平和ではない。不義を黙認したり覆い隠したり、 そうしたことの上に乗っかっている平和ではない。そういうことですよね。主は平和の君とも言われています。でもここでイエス様が、私が来たのは平和ではなく剣を投げ込むために来たというのは、真理にあって私たちは真の平和、偽りの上に立っているそうしたあらゆるもの、それは滅ぼされなければならないということですよね。私たちは神の国の到来を待ち望んでいるし、私たち自身が神の国の一部としてこの地上に御国を打ち立てているんだけれども、この中に私たちがまだまだ偽りを信じているところがあるなら、それは神の剣によって滅ぼされる必要があります。神の剣って何かって言ったら、これ真理ですよね。真理の御言葉なわけです。御言葉の真理によって偽りというのは破壊されていく必要があります。それがまだ私たちの思いの中にある、私たちがずっと一人よがりで抱えてきているあらゆるこの世の肉的な一人よがりの正義っていうのがあるわけですよね。でもそれが神の御心でないなら、その偽りは滅ぼされなくちゃいけない。で、偽りの上に成り立っている妥協とか隠蔽とか、そうしたものっていうのはイエス様がもたらしてくださっているその剣によってことごとく滅ぼされていかないと、真の平和っていうのはありえないわけですよね。ですからこれはこの地上にいる限り絶えない戦いということですね。主はこれを暴力でね、戦いなさいって言ってるわけじゃないですよね。剣を取る者は剣で滅びるって言ってますから、他のところでは。そこは本当に武力で相手をやっつけるということではなくて、私たちの戦いは血肉に対するものではなくて霊の戦いなんだと言ってるわけですよね。私たちが住んでいるこの世っていうのは、ね、この中で剣を帯びている人たちっていますよね。警察は銃を持ってますし、軍隊は武器を持っているわけです。でもそれはそのように彼らがこの社会の中でそれを務めとして、仕事として、任務として与えられているから当然なわけです。そのことについてはね、そのこととクリスチャンが戦うということとはちょっと違いますよね。彼らのその立場、責任、そして任務として彼らが銃を用いて国を守るなり、犯罪人を取り締まるんであれ、それは神の務めをしているわけです。それ自体が。まあそこはもう当たり前のことなんですけれども、ローマの13章の3節、4節にこういうふうにありますね。一体支配者たちは、善事をする者には恐怖ではなく、悪事をする者にこそ恐怖である。あなたは権威を恐れないことを願うのか。それでは善事をするがよい。そうすれば彼から褒められるであろう。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのである。しかしもしあなたが悪事をすれば恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神のしもべであって、悪事を行う者に対しては怒りを持って報いるからである。これ神のしもべですよね。そうした武具、武器を手にしているっていうのは神によって建てられているわけですよね。でも私たちクリスチャンが、私たちの戦いはっていうとき、クリスチャンであって警察である人とか、そういう人たちはまた別だと思いますが、ここでパウロが言っているこの私たちの戦いっていうのは、悪と戦うように霊の戦いを戦うということですよね。この戦うということ、本当に実際に考えてみると、戦うっていうのはやっぱり絶えず敵を意識して、そして敵の策略を見抜いて、こちらの武具を振るうということが必要ですよね。そうした防御と戦うということは敵がいるわけですよね。そして敵がやり放題のことを やらせていたら、こっちは負け戦してるわけです。戦いって言ってるとき、全然戦いって何ですかって、私は平和主義者ですから戦ってませんって言ったらちょっとおかしいんですよ。主は私たちが幸せに、真の平和と調和のうちに、偽りの平和じゃないですよ、真の調和のうちに、私たちが愛のうちに暮らすことを望んでいるわけです。
悪魔はそれに対して抵抗しているんです。私たちを惨めな思いにして分裂させて、そして魂を支配しようとしているんです。ですからこれはもう絶えない戦いなので、私たちは目を覚まして祈る必要があります。目を覚まして敵が分裂を起こそうとしているなとか、落胆させて神に従うのも嫌だというふうにして反抗的な思いをさせたり、不従順をに導いたり、またもう一つ罪を犯させたり、敵はそういうふうな策略をたくさん持っているわけです。ですから私たちは主の近くにあって、私は本当に主につながっているだろうかということを吟味してないと、そして自分が戦っているという意識がないと、もしかしたら敵にやられ放題ということにありますよね。そういう不和とか落胆とか憂鬱な気分になっているというのは、もしかしたら敵がやりたい放題やっているかもしれませんね、魂に対して。私たちはそれに対して目を覚まして、私たちは戦闘中なんだということを意識する必要があると思うんですね。エペソの6章の10節、これはよく引用していますが、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ちうるために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。わあ、これこの霊の世界では、この闇の世の主権者、闇の世の主権者、取り仕切っているものがいるわけですね。天上にいる悪の霊に対する戦いだ。これは私たちが目を覚ましていないと、せっかく神の子となる特権を与えられて、私たちには新しい命、新しい人生が与えられているのに、以前のような闇の子、死んだようなものって言われているような生き方をさせられてしまう。そうでなくていいんです。私たちは誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたのである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。私たちはもっと天国的な生き方ができる。私たちはもっと愛のうちに生きれる。私たちはもっと希望で満ちて生きれる。それを敵に奪われるままにしちゃいけないということですね。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさいってあります、ね。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。悪しき者はどんどん火の矢を投げ放ってるんですね。で、疑いとか恐れとか不安とか、ね、憎しみとか許さない思いとか、いろんなものをどんどんやってきてるんで、それを、いや、そうじゃないだろうというのは、この信仰の盾です。神の御言葉に立つ。不従順をさせようとするとき、いや、そうではない、御言葉に壊るから、それを跳ねのける必要がありますね。信仰の盾を手に取る、ね。で、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい、ね。この私たちが神の言葉に立つ、そして神の言葉を手に取るっていうのは、真理に立って行動することですよね。そうするとき、敵のその嘘、敵の勢力を敗退させることができるわけです。私たちがただ単純に神の語っておられる言葉に従うとき、悪魔は逃げ去るわけです。闇は光に勝たなかったわけです。私たちが光の子らしく歩みなさいって言ったときに、神様の導き、神様が真理の言葉を与えてくださるとき、私たちがそれに従うとき、私たちは光の子としてこの地上に存在するわけですよね。ここに出てきている正義の胸当てというところね、私たちはこの正義ということについて少し考える必要があります。先ほどローマの13章3節4節にも、悪事をする者に対して怒りを持って報いるために神が立てた人たちのことを言ってますよね。で、私たちはこの正義ということについて 少し考えてみる必要があるんじゃないかなと思うんですね。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろうというこの風潮、ニュース見ているといろんな不正とか、まあ、実際の犯罪とか、それが当たり前になっている、賄賂が当たり前、隠蔽が当たり前、そして誰が見てもおかしいということがまかり通る、これ不義ですよね。そしてアメリカで今なかなか決着がつかないでいることがありますよね。それについてもいろいろネットで調べたりすると、それが本当だったら本当にとんでもないことだと、そしてどんどん証拠が上がっているように私には見えますね。私は政治家でもないし、そういうアメリカの法的制度をしっかり知っているわけでもないですけれども、もしこれらの不義が実際になされていた、そしてまたそれに対して人々がしっかりと対処しようとしていない、それを大目に見て何でもなかったかのようにしているなら、これは国家として私は立ち行かないんじゃないかなと思うんですよね。私はただ日本にいる一人のクリスチャンで、世界の情勢をどうのこうのっていう立場では全然ないですが、ただ聖書の言葉からすれば、それは神を恐れないことですよね。神様がどう思っているのかと、御言葉にどうあるかということをちょっと振り返ってみたいなと思ったんですね。あまりにもこう不法がはびこっていて、そして悪が氾濫してしまっていていると、多くの人の愛が冷えてしまいます。でもそこに、いやこれは良くないですって立ち上がる人いますよね。でもまたその立ち上がる人たちをまた叩く。よく罪ある人たちが作っている社会では、子供の社会から大人の社会までみんないいこぶってとか、そんなことをね、今さら公にされると困るとなると、真理を語る人の口を封じようとするわけですよね。いじめたり八分したり、あるいは正しいことを主張している人を貶めるということがあるわけです。神がそういうことをどう見ておられるかということをちょっと簡単に触れたいんですが、義のために迫害されてきた人たちは幸いである、天国は彼らのものである、というふうに、この人たちが全然報われないままでいるかというと、そういうわけではないと、ね、神は見ておられます。そしてそういう本当に真理のために立ち上がってくれる人がいるので、他の人たちが変だなって思っている人たちがそれを見て奮い立つということはやはりあるわけです。たった一人の人が何かを主張したからといって、これ何もなんないというわけではない。必ず神がそれに報いられる。で、私たちはこの地上でただの自分のために保身だけをするためにこの地上でいるわけじゃないですね。神様は私たちが世の光となって、そして光の子らしく歩む、そして地の塩となるために召してくださっているので、当然ながら不正とか腐敗に対して私たちがこれだったら良くないでしょうという愛の心から語ることになりますよね。しかしの国こぞってね、の神を認めず、そして不義がまかり通るような国の状態になっていくっていうのは、これは本当に悲惨なことです。詩編の9編の17節、悪しき者、また神を忘れる諸々の国民は黄泉へ去っていくってありますね。これはこういう世界から見たら僕は本当に怖いことだなと思います。そしていつまでもそういう不義っていうのは隠れたままではいない。マルコの4章の22節に、何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはないってあります。このアメリカで起こっていることっていうのが、今ここまで悪に染まっているのかっていうね、そうおそらくネットで少しでも調べた人はきっと驚かされているんじゃないかなと思うんですが、司法制度までここまで悪が浸透しているというね、まあ、それが本当に真実であるなら大変なことです。でもこうした状況になってくるっていうのは、終わりの時が本当に近いということを考えさせられますよね。
テサロニケの第二の手紙の2章の3節から7節にこういう聖句があります。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことを繰り返していったのを思い出さないのか。パウロはこうしたことをね、繰り返していった。これからどういうことが起ころうとしているのかというのを、やはりこれは大きなことだったので、繰り返して話してたんですね。そしてあなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になってから現れるように、今彼を阻止しているものがある。不法の秘密の力がすでに働いているのである。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。これテサロニケの手紙第2の2章3節から7節。これはそうした霊的な動きっていうのがパウロ指摘していたことは、おそらくこういう終わりの時に、最終的に終わりの時にこれが実現するんだと思うんですが、その確かに不法の秘密の力がもう本当に働いているなって感じることがいろいろあります。アメリカで行われている不義が勝利を収めてしまうなら、これはもう終わりの時に関するいろいろな予言の成就につながっていくんじゃないかなと思います。私たちは本当に身を引き締めて、そして主に近くある必要があると思います。でもその際に私たちが主に近くあることによって、主は私たちを守ることができると思います。もしこの不義がね、今アメリカ国民が大勢がね、本当に隠蔽やいろいろな不義に関して立ち上がっている様子を見ると、もしこれが悪が糾弾されて明るみに出されて、それに対する裁きがなされるなら、神様はまだもう少し時間くださるんじゃないかなと思うんですね。いずれにしろ本当に時がすごく迫っているように思えるんです。で、私たちはそうした中にあって主が帰ってこられるその日まで本当に目を覚まして、私たち自身が霊の戦いの中にあるんだと、そして悪魔に場所を譲らない、そして私たちが気づかされることがあったら、聖霊が語りかけていることに対して私たちは心を開いて、というに悔い改めていく必要があるなと思うんですよね。黙示録のこれからもっと詳しく一緒に学んでいきたいと思っていますけれども、2章3章に7つの教会に対するこのメッセージがありますが、それ中にあるように、自分の中に何であれ初めの愛がなくなったりとか、またサタンと妥協してしまったりとか、また騙されていたりとか、何であれ主が御霊を通して私たち一人一人に気づかせてくださることがあったら、主の御声を聞いたなら、その時が悔い改める時、立ち返る時、また身近なことで言えば自分たちの隣人との関係っていうのもね、主が示されたら悪魔に機会を与えない。私たちは敵の策略を知らないわけではない。敵は分断して本当に征服しようとしているわけです。私たちが団結して愛し合っているなら、敵の策略っていうのは私たちは対抗できます。でもお互いに対して愛でない思いを持ってしまったりとか、許さない思いとか、あと自分が心固くないになっちゃったりとか、そういう身近なことではそういう戦いがあると思うんですよね。敵はしめしめと思うわけです。でもそこからその小さいことのようなところから敵はますます支配力を魂に対して持ってしまうので、そうしたところを気をつけていかなくちゃいけないなと思うんですよね。主の御前に蹴り下って、私たちが主にもっと寄りかかって、私たちのうちには何のこの肉には何のいいところもないわけです。でも新しく作られたものとして主にあっては何でもできるわけです。ですから新しいことが待ち受けています。それがお母さんであれ、お父さんであれ、子供の世話するんであれ、何であれ、
主にあって私たちはすることができます。同じ育児でもね、本当に主が与えてくださった新しい命を主が任せてくださったんだと感謝を持って耐え忍びつつ行うことができますよね。いろんな近所の人との付き合いとか、またどんなことでもね、それは一つ一つが主の光を輝かす機会になるわけです、ね、これは悪魔との戦いなんですね。敵はそうした光をマスの下に置かせようとするわけです。そして何もしない方がいい、妥協していなさい、面倒くさいことやるな、ね、そういうふうなささやきもあるでしょう。でも私たちは主によって買い取られたんです。主の血によって買い取られて、今は神の子となっているわけです。それは神の技をするためです。ですからそうした神からの召しを私たちが見えないように敵によってはぐらかされてしまっているなら、策略にはまっちゃってるわけです。何にも戦いなんてないよって言ってるなら、ちょっとおかしいです。私たちは日々戦いであるということ。でもこの戦いは、私たちがただ主に従うなら、勝利の戦いです。アメリカのことなんかはこう話しましたけれども、熾烈な戦いがあることがすごくわかりますね。でもそれは、この身近なところでも同じように行われているんです。一致しているというのは、これは絶えない戦いであり、そして私たちが諦めないなら私たちは勝利する。悪魔の支配、悪魔に勝ち誇った満足感を与えちゃいけないんですよ。イエス様が勝ってくださっているんで、私たちはその場所を譲ることができない。ちょうどね、アメリカで行われていることと同じですよね。もうすでに勝っているのに、それをどうして譲らなければならないのか。それがもう諦めなさいって言われても諦めないのは当然なことです。不義に負けちゃいけないですよね。それはでも同じような戦いが私たちの日常の生活でも行われていると思うんです。最後に黙示録の22章の11節から12節ちょっと読んでみたいと思います。黙示録22の11から12。不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよ。神様の御前に私たちがどのようにして仕えるか、神を私たちは本当にもっと意識する必要があると思うんです。第一の戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主である神を愛せよ。これが第一の戒めなわけです。第二の戒め、自分を愛するように、隣人を愛すること。ここにもう少しフォーカスすべきことにフォーカスしていけたらなと思いますね。最後にお祈りしましょう。エーメン。主を感謝します。本当にあなたが私たちを愛してくださり、共にいてくださり、そしてあなたが勝利の主です。私たちは肉で戦う必要がないです。私たちのうちにおられるあなたは万軍の主、勝利の主です。あなたが私たちに会って戦ってくださる。私たちはその勝利を敵に手放す必要がないわけです。主は感謝します。私たちはあなたの御前でただへりくだって、あなたに許しを求め、あなたに引き続き戦っていただく、そしてあなたを認め続けることです。敵に機会を与えることがないように絶えず目を見張って、そして敵に機会を与えないようにしていることができますように、あなたにつながっていることができるように、どうぞ助けてください。どうぞあなたの恵みが一人一人と共にありますように、そして皆が崇められるように、御国がそれぞれのところに来ますように、御国が天になされているように、この地にもなされますように、それぞれの日ごとの霊の糧、肉の糧が豊かに与えられますように。そして、どうぞ心身に合わせないで、悪しき者からどうかお守りください。お救いください。そして、私たちに負債のあるものを私たちは許します。どうぞ私たちの負債をお許しください。アーメン。御
御国と力と栄えはあなたのものです。エーメン。
イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。